公明平塚、秋沢正久議員、少子、超高齢化をどう乗り越えるか、令和5年度予算より、問い、少子、超高齢化へ向かう中で、持続可能な行政運営に必要なものを伺う。市長、各自治体が創意工夫を凝らし、少子化対策や、地域経済の活性化などに取り組むとともに、生産性を高めるためのデジタル化や脱炭素化に向けた取り組みを推進していくことが重要であると考える。問い、令和5年度の当初予算は骨格予算だが、コロナ禍や物価高騰から市民の命と生活を守り、市民の安心や希望をどのように予算に反映したのか伺う。市長、総合計画の重点施策に位置づけている地域経済の活性化、子育て支援、超高齢社会の対応、安心安全な街づくりを中心とした様々な施策により、市民サービスのさらなる充実を図り、新たな社会に向け着実に歩みを進める予算としており、市民の安心や希望につながるものと考えている。問い、市内中小企業への賃上げ促進税制や業務改善助成金など様々な賃上げを促す制度をどのように活用させるのか伺う。市長、市ホームページなどでの制度案内や商工会議所などの関係機関と連携し、事業者からの問い合わせなどに速やかに対応できるよう努めている。また、市役所の金融総合案内窓口で実施している経営相談会を利用してもらい、専門家による書類作成などの支援を行うことで、国の制度活用の促進につなげていきたい。問い、女性の正規雇用促進についての考え方を伺う。市長、女性の就労に対する意識などを分析し、正規雇用を含めた様々な働き方に応じた支援に取り組む必要があると考えている。問い、女性を雇用した場合に、助成額を増額するなど、正規雇用促進補助金にインセンティブをつけてはどうか。産業振興部長、正規雇用促進補助金は、高齢者や障害者、就職氷河期世代などの就職困難者を対象としており、妊娠出産を理由に離職し、1年以上職に就いていなかった人も対象としている。女性の就労に関しては、それぞれが置かれた環境などを考慮し、希望する働き方に応じた支援を今後検討していきたいと考えている。問い、小児医療費助成を高校生まで拡大することへの見解を伺う。市長、対象者を高校生まで拡大することで、子育て支援のさらなる強化を図り、子育て世帯への経済的な負担軽減や、子供の健全な育成、健康増進につなげていきたい。今後も、ずっと選ばれる町、住み続ける町の実現を目指していきたいと考えている。問い、国民健康保険国庫負担金が、減額調整されても、小児医療費助成は行っていくのか伺う。市長、財政のやりくりをしながら、制度として取り組みを進めていきたい。教育の充実へ向けて、問い、学校運営協議会の成果と課題を伺う。教育長、豊富な地域の資源や地域の人材を活用することで、教育活動が充実することを再確認し、子どもたちが地域に興味を持ち、地域に積極的に関わろうとする姿勢が見られたことである。課題は、会議の日程の調整や立ち上げ期に、地域や保護者の方への説明や、地域の方との連絡調整に時間がかかること、また、学校と地域をコーディネートする人材の確保が挙げられる。問い、不登校特例校について、大和市の不登校特例校分教室を視察し、検証を行ったと思うが、設置へ向けた検討状況を伺う。学校教育部長、 子供たちの教育の機会の提供、安心した居場所づくりに大変有効であると思っている。まずは、視察結果を本市としてどのように活かしていけるのかについて取り組んでいきたい。問い、ICT 機器の活用による教員の働き方改革について、今後の展望を伺う。教育長、現在、成績や学籍などを扱う公務に関する情報と、児童生徒の学習や授業内容を扱う教育に関する情報は、別々のパソコンで管理をしている。これらの情報を、どちらのパソコンからでもアクセスできるようにすることで見込まれる、教員の業務や業務負担軽減について、国の動向も注視しながら研究をしていく。